最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年2月19日木曜日、パーソナリティのはるかです。今日は天地の日なんだそうです。1473年の今日、地動説を唱えたコペルニクスが生まれた日なんですね。常識を覆すような発見が今の私たちの世界観を作っていると思うと、なんだかワクワクしますよね。さて、この番組ではそんな日々の常識を少しアップデートするような最新のテクノロジーニュースや気になる話題をピックアップしてお届けします。今日は週末のお天気の話題から、飛行機の中でのルール変更、そして AI がチームで仕事をする話や、テレビの生放送で AI タレントを動かした裏側など盛りだくさんでお送りしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは身近な天気の話から。ヤフーニュースにこんな記事がありました。3連休は5月並みの暖気流入、注意点というタイトルです。今週末は3連休という方も多いと思いますが、どうやら各地ですごく暖かくなるみたいですよ。記事によると、21日の土曜日は福岡で19度、22日の日曜日は大阪で17度、そして23日の月曜祝日は東京でなんと20度まで上がる予想だそうです。これってもう3月とか4月並み、まさに春本番の陽気ですよね。お出かけには良さそう。ただいくつか注意点も挙げられています。まず、積雪が多い地域では急に気温が上がることで、雪崩や屋根からの落雪の危険性が高まるそうです。山の近くにお住まいの方やレジャーに行かれる方は十分気をつけてくださいね。そしてこの暖かさでスギ花粉の飛散も本格的になりそうとのこと。花粉症の方はもう対策を始めているかもしれませんが、万全の準備でお過ごしください。もう一つ心配なのが乾燥です。太平洋側では雨の少ない状況が続いていて、次にある程度まとまった雨が降るのは24日や25日頃になりそうとのこと。空気が乾燥すると火事が起きやすくなるので、火の取り扱いには本当に注意が必要ですね。農作物や水の管理にも気をつけてとのことでした。気温の変化が激しいので、皆さん体調管理もしっかりしていきましょうね。
続いては、飛行機に乗る機会がある方にはとても重要なニュースです。こちらもヤフーニュースから、モバ充航空機内で使用禁止へという記事です。モバ充、つまりモバイルバッテリーのことですね。最近、飛行機の中でモバイルバッテリーが発煙したり発火したりする事故が相次いでいるのを受けて、国土交通省がルールを厳しくする方向で検討しているという内容です。具体的にどう変わるかというと、まず持ち込みの個数制限です。今までは 100Wg 以下のモバイルバッテリーは個数制限がなかったんですが、新しいルールでは電力量に関わらず、カメラの予備バッテリーなどと合わせて合計2個までに制限する案が検討されているそうです。多くの人が使っている一般的なモバイルバッテリーも対象になる可能性が高いですね。そしてもっと大きな変更点が、機内での使用が事実上禁止になるということです。今までは充電もできましたが、それも禁止に。モバイルバッテリーを使ってスマホを充電するという行為自体ができなくなる見込みです。これは長時間のフライトでは結構影響が大きいかもしれませんね。このルール変更は、国連の専門機関である ICAO 国際民間航空機関での議論に合わせたもので、3月中には新しいルールが決まる見通しだそうです。そうなると日本の航空法も改正されて、各航空会社が乗客に使用中止を求めるようになるとのことでした。安全のための措置なので仕方ないですが、旅行や出張の計画を立てる際にはこの新しいルールを頭に入れておく必要がありそうです。
続いては、 AI と 3D の世界が大きく変わるかもしれない、スケールの大きなニュースです。テッククランチからの記事で、ワールドラブスが10億ドルの資金調達、 オートデスクから2億ドルを獲得し、ワールドモデルを 3D ワークフローに導入へという話題です。まずワールドラブスという会社ですが、これは AI 研究の第一人者であるフェイフェイ・リーさんが立ち上げたスタートアップで、ワールドモデルというものを開発しています。ワールドモデルというのはテキストや画像だけじゃなくて 3D 空間そのものを生成したり、その中での物理的な動きを理解したりできる AI システムのことです。まさに世界のシミュレーターを作るような技術ですね。そしてそのワールドラブスに巨額の投資をしたのがオートデスク。こちらは建築や製造、エンターテインメント業界で使われる 3D CAD ソフトの超大手です。映画の CG や建物の設計図などで広く使われています。この2社が提携して何をするかというと、ワールドラブスのワールドモデルとオートデスクの 3D ツールを連携させて、新しいものづくりの形を探っていくそうです。例えば記事の中でオートデスクの科学者が語っている例が面白いんですが、まずワールドラブスの AI に日当たりのいいオフィスのレイアウトを作ってみたいにお願いして、大まかな 3D 空間を生成させます。そしてその中にある机のデザインをもっと細かく作り込みたいなと思ったら、今度はオートデスクの精密な設計ツールに切り替えて作業するといった連携が考えられるそうです。逆にオートデスクで作った精巧な車の 3D モデルをワールドラブスが生成した街並みの中に置いて走らせてみるなんてことも可能になるかもしれません。この提携は AI の進化の次のステップを示しているように感じます。これまでは言語を扱う LLM や画像を生成する AI が主流でしたが、これからは物理法則や空間を理解するワールドモデルが重要になってくるということです。フェイフェイリーさんも、 AI が本当に役立つには言葉だけでなく世界を理解しなければならないとコメントしています。ゲームや映画制作はもちろん、建築や都市計画、自動運転シミュレーションなど本当に幅広い分野での活用が期待できそうですね。さて、前半は暮らしやビジネスに直結するニュースをお届けしましたが、ここからはもう少し開発者サイドによったディープな技術トピックを掘り下げていきましょう。
まずは前で見つけた開発者なら、ああそれ欲しかったとなりそうなツールの話題です。マッテンヌさんという方が書かれたバンプというバージョンバンプツールを作ったという記事です。ソフトウェア開発、特にオープンソースソフトウェアを公開している方なら、バージョンの管理って地味に面倒な作業ですよね。例えばバージョン 1.2.3 を 1.2.4 に上げるとき、ソースコードの中のバージョン番号を書き換えてコミットしてタグを打ってという一連の作業が必要です。 Go 言語には Go バンプという便利なツールがあるそうなんですが、これは Go 専用でも、開発プロジェクトって JavaScript の package.json だったり、 Python の pyproject.toml だったり、いろいろなファイルでバージョンを管理しますよね。その度に手で書き換えるのは手間だし、間違いのもとです。そこで作者の方が作ったのがこの BAMP というツール。発想がすごくシンプルで、正規表現でバージョンっぽいところを見つけて書き換えればいいんじゃないかというものなんです。正規表現、つまりテキストの型案を記述する方法ですね。これを使うことで Go 言語だろうが JavaScript だろうが、どんなファイル形式でもバージョン番号を自動で書き換えることができるんです。使い方も簡単で、例えば bumppatch-f-package.json のようにコマンドを打つだけでパッチバージョンを一つ上げてくれます。メジャーやマイナーバージョンを上げることもできますし、アップというサブコマンドを使えば対話形式でどれを上げるか選べて、間違いも防ぎやすいそうです。この記事で特になるほどと思ったのがメイクファイルとの組み合わせです。メイクファイルはコマンドをまとめて実行するためのファイルなんですが、これに設定を書いておくことでメイクバンプというコマンド一発でバージョンアップからファイルの書き換え、Git へのコミット、タグ打ち、そしてリモートリポジトリへのプッシュまで全部自動でやってくれるようにできるんです。これは開発体験がめちゃくちゃ上がりそうですよね。こういうちょっとした面倒を解決してくれるツールって本当にありがたいなと感じました。
続いてはテレビと AI 技術が融合したものすごいプロジェクトの裏側を紹介します。こちらも前の記事で、ビビる大きい AI を生放送で喋らせた全技術、ラビット裏側というタイトルです。 TBS の番組ラビットで AI になったビビる大木さんを生放送で出演させるという前代未聞の企画の技術解説記事です。生放送で AI キャラクターを喋らせる上で最大の課題はとにかく遅延、つまりレイテンシーです。司会者が AI に質問してから AI が考えて音声を生成して実際に喋り始めるまでにもし10秒もかかったら放送事故になっちゃいますよね。この遅延をなんと 2.5 秒にまで縮めたというから驚きです。しかも開発期間は徹夜2日間だったとか。その低遅延を実現した技術の核がストリーミングパイプラインという考え方です。普通にやるとまずチャット GPT のような LLM が応答文を全部作り終わるのを待って、その全文を音声合成 TTS エンジンに渡して音声ファイルが完成するのを待ってから再生という流れになります。これだとどうしても時間がかかります。そこで開発者の方は LLM が文章を生成している途中から句点、丸や感嘆符、びっくりマークで区切れる一文ができた瞬間にその文だけをすぐに音声合成に回すという並列処理を実装したんです。そして音声合成が終わった文からどんどん再生していく。これにより最初の言葉が聞こえるまでの時間を劇的に短縮したんですね。しかも文の順番がバラバラにならないようにちゃんと元の順序を保証する仕組みも作られています。声の再現には GPT ソビッツという音声クローン技術が使われているそうです。ビビる大木さんの過去の音声データから声質やイントネーションを学習させたんですね。ただこの技術は日本語の数字の読み方などが少し苦手な部分もあって、例えば20分を20分と正しく読ませるためのテキスト前処理などもしっかり行われているそうです。さらに面白いのが、番組には台本があるセリフもあるので、それらは放送が始まる前に全部音声合成してキャッシュしておく台本キャッシュという仕組み。これにより台本通りのセリフはボタンを押した瞬間にゼロレイテンシーで再生できるというわけです。いやー、テレビの生放送という厳しい制約の中でこれだけの技術的な課題をクリアしていく過程は本当に読んでいて興奮しました。
次は AI にチームで仕事をさせたらどうなるかという興味深い実験についての前の記事です。クロードコード、エージェントゲームズにホワイトボードを一つ置いたら分業が共同に変わったというタイトルです。最近複数の AI エージェントにそれぞれ役割を与えて協力してタスクをこなせせる AI エージェントチームという技術が注目されています。この記事ではアンスロピック社のクロードに2人の AI エージェントチームで Next.js のアーキテクチャ分析というタスクをやらせてみたという実験が紹介されています。まずデフォルトの状態でエージェント A にルーティング担当、エージェント B にパフォーマンス担当という役割を与えて並列で実行させました。するとそれぞれ質の高いレポートは出てきたんですが、お互いの内容を全く参照しておらず、ただの分業になってしまったそうです。例えば A はデータ取得の話はするけどキャッシュの話はしない、 B はキャッシュの話はするけどどのデータ取得と組み合わせるべきかには触れないといった具合です。そこで2回目の実験です。今度はリーダー役の人間が共有のマークダウンファイル、つまりホワイトボードを一つ用意しました。そしてまずエージェント A に分析をさせて、その結果をホワイトボードに書き込ませます。次にエージェント B はそのホワイトボードを読んでから自分の分析を始めるという流れにしました。すると結果は劇的に変わりました。エージェント B は A が書いた内容を明確に参照し検証し始めたんです。さらにすごいのは、 A がこれはパフォーマンスに影響しそうだから B さんよろしくみたいな申し送り事項まで書いていたこと。結果として2つのレポートが融合し、データ取得のキャッシュ戦略は両方の文脈で理解する必要があるといった、一人ではたどり着けなかったであろう横解きな洞察まで生まれたそうです。まさに分業が共同に変わった瞬間ですね。なぜこうなるかというと、 AI エージェントはデフォルトではお互いの作業履歴を共有していないから。ホワイトボードという共有された知識の場があることで、初めてチームとしての全体像を共有し強調して動けるようになる。これって人間のチームでも全く同じことが言えますよね。チャットでバラバラに話すより、会議室のホワイトボードにみんなで書き込む方が良いアイデアが生まれたりしますもんね。 AI エージェントをうまく動かすには、こういう人間的なチームワークの知見が応用できるんだなと非常に面白い発見でした。
さて最後のトピックです。 AI に開発を任せることも増えてきましたが、それによって見落としがちなセキュリティのリスクについて警鐘を鳴らす前の記事です。スーパーベース RLS を外したらカールで全データ返ってきた150万 API キー漏洩の再現後編です。スーパーベースというのはデータベースや認証機能などを簡単に使えるようにしてくれる人気のバックエンドサービスです。この記事ではスーパーベースの RLS、 つまり行レベルセキュリティという設定がいかに重要かを検証しています。筆者はわざと RLS を無効にした状態でデータベースのテーブルを作り、簡単なテストデータを入れてみました。そしてブラウザの開発者ツールから誰でも見ることができるアノンキーという鍵を使って外部からコマンドラインツールカールでデータベースにアクセスしてみたんです。すると怖いくらいあっさりとテーブルの中のデータが全部 JSON 形式で返ってきてしまったそうです。もしここに個人情報や秘密の API キーが入っていたら全部丸見えだったわけです。じゃあどうすればよかったのかというと、対策は驚くほど簡単で、スーパーベースの管理画面で Enable RLS というボタンをポチッとクリックするだけ。たったこれだけで同じコマンドを叩いても今度は中身が空っぽのデータが返ってくるようになり、アクセスが完全に遮断されたそうです。問題は AI にコードを書かせた場合、このインフラ側の設定まで気が回らないことが多いという点です。記事ではさらにこの危険な状態のコードを AI にセキュリティレビューさせてみる実験もしています。1回目にセキュリティをレビューしてとざっくりお願いすると、 RLS の問題は中程度ミディアムの指摘にとどまりました。しかし2回目に認証認可の漏れや API キーの露出を重点的にレビューしてと具体的に指示を変えたところ、同じ問題が致命的、クリティカルでデプロイ禁止というはるかに厳しい評価に変わったんです。この実験からわかるのは、 AI は聞かれたことには答えるけど聞かれていないことや、開発者がそもそも知らないリスクについては十分な警告をしてくれない可能性があるということです。結局 AI を使いこなすためには、私たち人間が何が危険か、何を聞くべきかという本質的な知識を持っている必要があるんですね。AI は強力なツールですが、最後の責任は人間にあるということを改めて考えさせられるとても重要な記事でした。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今回は週末の気候から飛行機のルール変更、そして AI が 3D の世界を作ったり、チームで共同したり、テレビに出演したりと、 AI の進化とそれに伴う開発者の向き合い方について幅広くお話ししてきました。特に後半の技術記事は、 AI をどう使いこなし、どうリスクを管理していくかという、これからのエンジニアにとってすごく大切な視点が詰まっていたように思います。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。アウトロ BGM